聖書の本日の箇所を司会者がお読みいたします。本日の箇所は新約聖書ピリピ人への手紙4章1節から9節、後ろの方の399ページになります。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者たちとともに福音のために私と一緒に戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことを心に留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。それでは、平和の神が共にと題して矢島先生に説教をしていただきます。
おはようございます。皆様にこの礼拝でお会いするのは、私は11月26日以来ですので、その意味ではですね、クリスマスおめでとうございますっていうことになるんですけれども、あっという間にもう年末となっております。1年間の主の恵みを本当に感謝いたします。この月は平和というテーマで礼拝が捧げられているということですけれども、この年末の今年最後の礼拝において、ひととき共に主の御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちのために十字架にかかり、よみがえってくださり、救いの道を開いてくださり、日々道からで生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし一週間を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださり、ありがとうございます。短い秋を経て、あっという間に冬の厳しい寒さが訪れ、体調を崩すことが多い時期です。お支えくださいますようにお願いいたします。祈られましたように、この一年心を痛めることが本当に多くありました。今も続くウクライナとロシアの戦争、またこの秋から勃発しているイスラエルとハマスの衝突、多くの命が奪われ続けていることに心を痛めてきました。しかし報道もされていない、私たちが知り得ていない多くの痛みが日本にも世界にもあり続けます。救いのご計画を完成へと進め続けてくださっている主が、どうか憐れみ、一人一人の心に触れ愛を注いでくださいますように、完全な主の愛によってのみもたらされる平安、和解、平和へと導いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を通して、またこのキリストの体である教会の交わりの中で、福音の豊かさ、神の国の豊かさをどうか知らしめてくださり、味合わせてくださいますように、あなたご自身がお語りくださって、この週の初めに私たちに必要な糧を与えください。待ち望んで 主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。ピリピ人への手紙が開かれています。この手紙はパウロからフィリピ教会の人々にこの彼らがしてくれていた支援への支えへの感謝を込めて送られた手紙です。4章あるこの手紙、前半の1章2章では心から愛するフィリピ教会の人たちのためにパウロの熱い祈りが捧げられ、あなた方は神に選ばれた分けられたものなんだ、そのことを励まし愛し合うこと、一致すること、キリストイエスの思いを持つこと、へりくだること、恐れおののいて救いの達成に努めることが勧められ、その模範としてテモテやエパフロデとの働きが紹介をされています。また3章に入るとパウロは自分が得てきた肉の誇りをかつては徳と思っていたが、キリストを知る素晴らしさのゆえに損と思っている、自分は死者の中から復活へと達することを願い、そこに達し得たのではなくて捉えようとして追求し目標を目指して走っているのだ、そうするようにとキリストが捉えてくださっているのだ、キリストが捉えてくださっている、大人である人はこのように考えましょうと語っています。そして最初3章の最後のところでは、私たちが国籍を天に持つものとして救い主イエスキリストが来ることを待ち望んでいると語られます。天に国籍を持つものとして生きるとは、天国という共同体の市民として生きる、またあたかもすでに天国にいるもののような基準で生きるということです。キリストの再臨、救いの完成を待ち望みつつ、その力がすでに今生きる私たちに働いている、そのことを覚えながら生きる生き方でもあります。そこからさらに進み、今朝開かれました第4章で、具体的な進めがなされていきます。4章の一節を見ますと、今概略申し上げた1章から3章までそのことを語った上でのですからで始まります。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よとあります。たびたびパウロは彼らのことを熱烈にキリストイエスの愛をもって愛しているということを語ってきました。ここでも繰り返しています。愛していること、そのことを語った上で主にあって固く立ってください、つまりぶれないで生きてくださいということが語られています。そう進める大前提にこれだけの強い愛があるということです。ピリピ人への手紙に限らないことでありますが、この書に表されている愛に満ちた人間関係は私たちの人間の頑張りの域を超えているように思います。本当に熱烈です。キリストゆえのキリストがくださる愛であることを思います。私たちが人に何かを勧めたり指摘や助言をするとき、どういう動機で言うのか、どういう動機で言っているかを探られているような言葉です。同じ言葉を発するにしても動機次第でその響きは全く変わります。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、こう愛を持って語るパウロの姿勢から 教えられたいと思います。そして2節でユーオディアに進め、神的に進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってくださいと語られます。同じ思いになってください。第3版の新改訳では一致してくださいです。ユーオディアもシンティケもどのような人なのかは詳しくは記されていません。わかることは3節の後半にありますが、彼女たちは福音のために一緒に戦ってきた人たちであるということです。真の協力者にこの彼女たちを助けてくださいというお願いもされています。この真の協力者、これもですね、誰かまでは特定されていません。ギリシャ語の言葉通りの実は個人名なんじゃないかというような説もあります。いずれにせよ、助けるという役割をパウロが託したい、また託せる人がいたということです。この同じ思いになってくださいという勧めは、彼女たちの働きをねぎらいながらなされています。福音のために私と一緒に戦ったのですと。ここにも続けてパウロの愛情が伝わってきます。その愛情もまた神様がパウロに与えてくださった思いであり、またそのことを通して神様が私たち一人一人をどのように見てくださっているかを伺い知ることのできる言葉です。一生懸命主に仕える中で何らかの不一致が起こっていたのでしょう。同じ思いになってくださいという言葉は、主にあって同じ思いになってくださいとあります。主にあって同じ思いになってください。主によく祈り、主は私たちをどのように作り生かしてくださっているか、主が自分たちの私たちの交わりのただ中におられて導こうとされている、そのことへの思いを馳せた上での同じ思いということなのでしょう。パウロがピリピ教会の人々に勧めているこの言葉から、私たちに対する主の願いということも受け取っていきたいと思います。ここには一生懸命主に仕えていながら同じ思い一致することが難しい、望ましいけれども難しい状況がありました。福音のために生きる、福音のために一緒に戦うということでは一致していた彼女たちだから、同じ思いになれるように協力してほしいというのです。教会に生きる一人一人が主のために生きる、福音のために生きる、このことにおいては皆同じです。神に愛されて生かされている、神のために私たちは生きる。今朝のこの祈りにもありましたように、一人一人には賜物があって違いがある、タイプも違う、重荷も違う、だけども神のために私たちは生きるというところに立つときに与えられていく一致、そのことが願われているのでしょう。続いて読み進めますと、4節、主にあって喜びなさいと語られます。繰り返し喜びなさいと語られます。そして寛容の勧めです。寛容な心がすべての人に知られるようにしなさいと語られています。そして6節7節、多くの人が印象に残る聖句として挙げる、またこれもまた励ましに満ちた言葉です。喜びなさいという言葉から続いていきます。ピリピ書が喜びの書であるというふうによく言われますけれども、この言葉に象徴されるとも言えると思いますが、このことが進められた後に 何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。何も思い煩わないで、ここはある訳では心配しないでその代わりにというふうに訳されています。思い煩っちゃダメだというよりも、思い煩うことに代わってそうじゃなくて祈りと願いによって願い事を神に知っていただきなさいと語っているとも言えます。またある解説では、ここの思い煩わないでというのはむしろ消極的な表現で、思い煩いというのは神の配慮に信頼することを忘れ、無意識に神を冒涜すること、その思想に基づく表現だと、まあ、強い説明をしています。思い煩わないで、祈りと願い、ここの願いということは具体的な願い事という意味があります。具体的なことです。それを知っていただくことによって7節、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。すべての理解を超えた神の平安という、このすべての理解を超えたということを人間が理解する言葉で表現しているというのは、なんかちょっと矛盾しているような感じもします。すべての理解を超えているのだということをこう言葉で表現しているんですね。でもそれほどの平安、それが心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる、この平安についてはある訳ではこのように訳しています。キリストによる救いを確信した魂が落ち着いた状態、それゆえに神から来るものを何も恐れず、地上でどのような役割を与えられてもそれに満足している状態、その平和だというふうにある訳では訳しています。救いを確信して落ち着いている、どのような役割を与えられても満足している状態、たとえ難しい問題困難があったとしても神が支配しておられることを知ることから生まれてくる平安です。私たちの国籍が確かに天にあり、やがて行く先が定められている、そのことを知ることから来る平安です。私たちには自分の真の願いがわからないということが往々にしてあります。しかし祈りの中で心を注ぎ出していくときに、改めて祈ることによって、言葉にすることによって、自分が何を思っているかに肌と気づかされることがあります。ああ、私こんなことを、自分はこんなことを思ってたんだ、祈ってみて初めてわかる思いというのもあります。自分で自分を知ってあげることもまた大切です。そしてこの私を、この私の願いを神が知ってくださっている、そのことを覚えるときに、人知では計り知ることのできない神の平安によって心と思いが守られるというのです。なんという慰めであり希望であろうかと思います。救いを確信し、すべてを知ってもらっているということで、また神の最善に委ねていくことができるということでもあるのでしょう。私たちは自分の本当の思いを神に祈れているでしょうか。願いを本当に正直に出すならば、自分の赤裸々な思いや罪の姿に直面させられることもあるでしょう。本気で向き合うには とてもエネルギーがいりますから、向き合うべき時には神様が備えられた時があるように思います。でもそのように自分に向き合い、また神と向き合う、その機会がさらに神様のことを知り、自分を深く知る時となるでしょう。気持ちを、願いを隠すことなく主の前に出していくとき、主は聞いてくださり、平安を与えてくださるのです。聖書の登場人物ヤコブもエソーとの和解直前、神の使いと組落ちしたときに、私を祝福してくださいと本気で自分の本音をさらき出したときに、弱められたとともにイスラエルとなりました。ダビデは幾多の苦難を通りながら、常に主の前に正直な祈りを捧げていました。私たちも主に信頼をし、思い患うのではなく、思い患う代わりに祈りと願いを捧げ、神様がくださる平安に預からせていただきたいと思います。最後に8節と9節を見ていきますけれども、8節では心に留めるべきことが8つ語られます。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、ここまでで4つです。すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさいとあります。ここでは当時の哲学の倫理用語が使われていて、その文脈をキリスト教的な意味を加えて語っているというふうに言われます。これらのこと、真実なことや尊うべきこと、正しいこと、清いこと、これら8つのことは共通して、そこに神の臨在が満ちていて、神の視点から見て価値のあることと言えましょう。8つの事柄すべてが真実、尊ぶべき、正しい、清い、愛すべき、評判が良い、得とされる、称賛に値すること、それらがまさに神の目から見て価値のあることなのです。これらに心を留めなさいとありますが、心を留めることは行動へとつながっていきます。何に心を留めるかによって思考や行動は大きく左右されます。神様に反することに心を留めるならば、そのような行動へと私たちはつながっていってしまいます。心をどこに留めるか、思いをどこに向けるのか、そのことに十分に注意をしたいと思います。9節では実行するように進められている事柄があります。この心を留めなさいと言った後に、実行しなさいということが語られているんです。それは何か、あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさいとあります。学んだこと、受けたこととは、御言葉やまたその解き明かし、教え、また歴史の中でこの教会の中で確認されてきた伝統など、そういったことが含まれることでしょう。学ぶ、受けるといったこと、また聞いたこと、見たことというのは、より人格的な触れ合いの中で起こりうることであって、 模範とも言えると思います。言葉として学ぶだけではない、受け取るだけではない、実際に見る聞く交わりの中で体験し得ていくものが含まれるわけです。これらを実行していくときに平和の神が共にいますという約束があります。平和の神が共にいてくださるということが分かるということなのでしょう。神の目から見て良きものに目を留め、学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行する。教会においてなされていることもまさにそうだと思います。信仰が成長していくということ、それは座学で学ぶそれだけではなくて、多くの場合実際に見て聞いて触れることによって教えられていくことです。学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行し、そうすることを通し平和の神が共にいてくださるのだという平安が与えられる。この平和は悩みや問題が何もないという状態ではないです。それはピリピ書の中でも初めから言われていることですけれども、何も問題がないという状態ではない。問題があったとしても常に和解に向かっていく、和解を目指していくことができるという意味での平安です。常に完全な勝利への希望を共にできるという意味での平和でもあります。このような実行することは身近な人との関係の中で行われていくことでしょう。家族であったり、教会の交わりであったり、使わされた場所での隣人であったり、身近な人の関係の中で実践されていく。それは日々の小さなことの積み重ねでしょう。それらを通し神様を中心として人との関係を大切にしていく中でもたらされていく平和であります。この平和を与えてくださる神とこの週もまた来たる年も共に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、この年の最後の礼拝の時、主がお一人お一人を招いてくださり、お語りくださってありがとうございます。あなたにどれほど愛されているのか、そのことを覚えさせていただきながら、心の深みから覚えさせていただきながら、心を注ぎ出し祈りと願いを捧げる中で、主が与えてくださるこのすべての理解を超えた平安に預からせていただくことができるように、神様、目を留めるべきことに目を留め、どうか愛し合うことを、また受けたことを、見たこと、聞いたことを実行する中で、ここに神の平和がある、そのことを覚えられる歩みを、私たちが足元から日々使わされた場所で行っていくことができるように、私たちをある意味導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。